ヘブル人への手紙12章4節から13節。お手元の新約聖書454ページになります。ヘブル人への手紙12章4節から13節を司会者が拝読いたします。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓戒を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。それでは矢島先生に本日の聖書箇所より、愛する者を訓練する主と題して御言葉を取り継いでいただきます。矢島先生、お願いいたします。
改めましておはようございます。はじめにあたって一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。過ぎし一週間も共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へ導いてくださってありがとうございます。天地が作られる前から私たちを愛し招いてくださっていることを感謝いたします。梅雨に入り、また暑さも厳しくなってまいりましたが、お一人お一人体調をお守りくださいますように、格別に病や試練苦しみの中にある方に主の慰めと癒しがありますようにお願いいたします。この世界を顧みてくださり、あなたによる癒しの技、希望をお示しくださるようにお願いをいたします。祈られましたように、午後に持たれます雨季や浅井姉妹を忍ぶ会を用いてくださり、姉妹の尊いお働きや人生を通して表された主の恵みご愛を覚え、共に祈る時としてどうぞお導きください。主が小さきものを隠してくださって、主ご自身がお語りくださいますようにお願いをいたします。時を同じくして持たれている全国全世界の礼拝をどうか導いてくださるように、私たちが神の国の豊かさを知ることができるように、主の初めに必要な糧をいただくことができるようにお導きください。主イエスキリストのお名前を通しお祈りをいたします。アーメン。本日の説教のタイトルが、愛する者を訓練する主でありますが、 訓練と聞いて積極的なイメージを持つ方もそうでない方、むしろ嫌だな、しんどいなと思う方もおられるかもしれません。訓練というのを一般の辞書で引くならば、あることについて教え、それがうまくできるように技術的身体的練習を継続的に行わせること、あることを教え、うまくできるように技術的身体的練習を継続的に行わせること。別の辞書を見てみますと、もっとシンプルに、あることを教え継続的に練習させ体得させることと出てまいりましたとあってですね、継続的にという言葉が共通に出てまいります。父の日ということで、祈りを捧げましたが、父としての神がしてくださることは何かということを思い巡らす中で、本日のテキストが与えられました。で、訓練という言葉がこの開かれましたテキストに出てまいりますが、なぜこの言葉が出てくるのかというのには背景があります。それはこのヘブル人への手紙がどういう手紙かということと関係があります。この手紙は、紀元前、65から69、70ぐらい、そのぐらいの時、つまり、新約聖書でいうと使徒の働きの時代のから少し後ですね、次の世代の信仰者たちが起こっている頃となります。状況としては、信仰の成長が弱いような信者、あるいは、迫害が起こっていたわけですが、それに耐えられないで信仰を捨てたり、またユダヤ教に逆戻りしてしまうような信者もいて、彼らの信仰を励ます、キリストがいかに優れた方なのか、このキリストの教えに生きることがいかに優れたものであるかということを伝える、そんな目的がこの手紙にはありました。キリストの人格であったり、キリストの祭司ですね、神と人との間を取り持つこの祭司としての職務について、特に初めの部分では語られます。旧約聖書の時代から、人間が犯した罪はそれを償うための捧げ物をすることによって許されるという定めがありました。ヘブル人への手紙では、キリストが一回、ただ一回、唯一完全な捧げ物になってくださったから、もう罪が許されるための捧げ物は無用なのだということが述べられます。そしてイエス・キリストは、私たちが罪許され、そして神と共に生きることができるよう取りなしをしてくださっているというのです。開かれました12章の前の11章には、信仰者たちの列伝が記されます。信仰の伝道というふうに、伝道でフォールオブフェイムですね、野球の伝道みたいな伝道、そのというふうに言う人もいるぐらいです。旧約聖書で出てくる私、有名な人物、アベルとかエノクから始まって、信仰がなければ神に喜ばれることはないということが語られます。信仰の父アブラハムや、その子孫イサクやヤコブも紹介され、彼らは信仰者として歩んだけれど、約束のものはまだ手に入れておらず、地上では希留者、一時的に希留するものであることが語られています。ヨセフ、モーセ、エリコの城壁の陥落に関わった人、そしてギデオン、バラク、サムソンといった裁き深さ獅子ですね、獅子たちのことも紹介されます。彼らは約束されたものをまだ手に入れていなかった、すなわちキリストによってもたらされる究極的、最終的にもたらされるような真の祝福にはまだ預かってはいなかったということが記されております。そして12章に入って、少子でも読まれました、この1節から3節の部分は、イエス様にじっと目を向け、目を離さないで生きるようにということが 語られているわけです。信仰の創始者と二節に出てまいります。信仰の創始者は、設立者でもあるし指導者という意味もあります。イエス様が人となって来られ十字架にかかってよみがえってくださった、苦難を経て私たちが信仰を持って生きるその道筋を開いてくださったのであります。そしてイエス様は私たちに聖霊の力を受け、罪と格闘して疲れ果ててしまわないように、イエス様から目を離さないで生きなさいということもここで進めてくださっているのです。イエス様が苦闘された、そのイエスから目を離さないで生きなさいと語られるのです。そして訓練について語られていきます。4節で厳しい言葉が語られます。罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんと語られます。直接的に意味するところはですね、苦しんで、血を流すということは殉教の死を遂げるようなことまではしたことがないです、そうでしょという意味であります。またそれは死ぬほどの苦しみを味わったことはないというふうにも受け止めることができるでしょう。さらに言うならば、信仰を妨げるような、信仰が前進していくようなこと、そういったもの、そういう働き力に対して全身全霊をかけてまだ戦ったことがないですというふうなことが語られている、そう言えるかと思います。そしてこの5節6節と出てまいりますけれども、この言葉にはルーツがあります。箴言の3章にもですね、同じような言葉があるのです。箴言では、我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな、父が愛しい子を叱るように主は愛する者を叱るということが書かれていて、このヘブル人の手紙では、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない、主に叱られて気落ちしてはならない、主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからということが語られています。この訓練の中にですね、こうして見ていくと、懲らしめであったりしつけ、教育といった意味が含まれてきます。そして訓練として耐え忍びなさいと7節にありますが、その後10節にまでかけて、父と子の関係というものを用いて、訓練の意味を語っています。父が訓練しない子がいるでしょうかと7節であります。もちろん地上にはいろんな父と子、父子の関係があるので、一概に全部がそうだとは言えない。いろんなケース、いろんな例外といえるものもある。しかし基本的に、また本来備えられている父と子の関係について語られていることです。またこれは現実の世界では、父のように自分に関わって訓練してくれるような人との関係も含まれうるでしょう。肉の父は10節で、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたとあります。もちろんですね、自分が良いと思うことに従ってというのも、先ほどの父の日の祈りで引用いたしましたけれども、エペソ人の手紙の6章4節にあるように、主の教育と訓戒によって育てなさいとあるので、主の御心に沿ってということを意識して教育と訓戒をしなさいと父の方は言われているんです。その上で、自分が良いと思うことに従って訓練をした 肉の父、人間の父ですから、そこには良きものもたくさんありますし、もちろん、まあ、限界もあるわけであります。しかしここで霊の父という言葉が出てきますけれども、旧説にありますけれども、それは魂の父であって私たちを作ってくださった方、その方は私たちの益となるように、また私たちのこの清さ、私たちが清さに預かることができるように訓練をするというふうに語られているのです。この十節のですね、最後の部分の私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。ある英語の訳では Training us to live God's holy best と出てきました。 Holy best、 聖なるベストに預かるように訓練をすると語られているのです。そもそもですね、イエス・キリストも、地上を歩まれたイエス・キリスト様も、お受けになった苦しみによって父なる神に従順に歩むということをまずもってしてくださった方だったわけであります。私たちに与えられる訓練は神の愛ゆえの訓練である。我々にとって最善のものとしての訓練をされるというのです。まあ、訓練ということは何か訓練するための課題がある、まあ、それは、まあ、私たちに馴染みのある言葉では試練というふうにも言えるでしょう。身体的なことであったり、人間関係のことであったり、生活のことに関することであったり、さまざまなこの試練、困難、そういったことが挙げられます。その中で訓練することによって得られるものが11節にあります。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますとあります。義という平安の実です。これは神様と和解があり、神様に許され、そこから来るような平安、霊的な平安というふうにも言えますし、またそれによってより神様の御心に沿った歩みができるものと変えられていくということも起こりうるでしょう。神の国によりふさわしいものとされていくということも起こるでしょう。また罪の力にこの訓練を経て勝利していく、そこに巻き込まれていかない力が神様によって与えられていくということも起こりうるでしょう。そして神様の素晴らしさ、神様の栄光が表されていく、そういったことが義という平安の実の中に含まれうることでしょう。つまりこの訓練は信仰が深まっていくための訓練なのであります。訓練がもし訓練だと思うようなこと、まあ実際には訓練と気づく前に大変だ、試練だというような思うようなこと、その時にもう嫌だけど受け入れるしかないとか、まあ、怒りを覚えてしまったりとか、そういうようなことも起こりえます。でも神様から来たものとして受け止めるということが、まあ、進められているわけです。いろんな人間的な感情的な反応がある中で、主の訓練として受け入れ耐え忍びなさいと語られます。神様を知らない、信仰がない世界であったとしても、試練が自分を大きくしていくということはありますし、よく語られます。しかしここでは信仰者が受ける訓練は義という平安の実が結ばれる、信仰がより深まって実が結ばれていくということが語られているのです。聖書の他の箇所でもさまざまな表現がなされます。第一ペテロの手紙の1章7節では、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されても なお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらしますと第一ペテロの1章7節では語ります。実が結ばれるのですが、その根本一番奥にあるのは神様と出会うということです。すなわち神様の愛、神様の憐れみ、許されていること、いつも共にいてくださること、こんな罪人を救ってくださったことをより深く知るものとなるのです。試練が大きな環境、例えばこれある方に聞きましたけれども、やはり迫害が強い国というところでは教会が伸びているんですよねということを聞いたことがあります。私たちは何も自分から積極的に迫害を求める必要はないですが、確かにそういうことが起こっている、その事実はあるわけであります。聖書の記事を見てもかえって苦しみがある、迫害がある、その中で信仰が、福音が勢いを持って広がっていくということが実際に起こったわけです。多くの信仰の先達、この11章にある信仰者列伝からもそうですが、そういう方々の証から、生き様から、試練や苦しみの中で神様と出会い、神様の素晴らしさが表される、神様を知っていくのだということが何度も語られていくのをお耳にしてまいりました。本日のテキスト最後12節13節では励ましが語られております。12節ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。弱った手と衰えた膝、霊的にこう低下してしまってダウンしてしまっている姿です。疲れて動けなくなってしまったような姿です。その人たちに励ましが語られます。まっすぐにしなさいと語られます。でもそれだけでは終わりません。13節、またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためですとあります。まっすぐな道を作りなさい。これはこう言語ではあなたの足にの道筋に心を配りなさいというニュアンスがあります。足の道筋に心を配りなさい。そして足の不自由な人とありますけれども、元の意味は脱臼という意味があるそうです。脱臼しちゃう、脱臼してしまいそうな人たちを助け、共に歩むことが勧められているのです。つまり一人で歩むということではないのです。お互いが疲れてしまわず歩むことができる、前進するために助け合うということです。信仰の歩みは個人の歩みであるとともに共同体の歩みです。聖書ではこのヘブル人の手紙の中にもあるんですが、互いに勧め合って励まし合うといった勧めが多くなされます。教会の交わりをはじめ信仰者の交わりの中で信仰があって、相互の励ましが行われていく中で、神様は霊的に弱さを持つ人、弱い状態にある人にも歩む力を与えていってくださるのです。先日ある研修に参加をしましたが、伝道者が燃え尽きないために祈ってくださいと祈りを求めることができる、聞いてくださいとこの傾聴を求めることができる、お互いに祈り合い聞き合える交わりがいかに大切なのかということが語られました。これは伝道者に限ったことではありません。孤独になりがちな時、私たちは祈ってくださいと誰かに言えること、自分の課題はこうなのだ、祈ってくださいと分かち合えることは、実はとても強いこと、とても尊いこと、 弱いことではなくて、その助けてほしい、祈ってほしいと言えることがとても尊いことなのです。むしろそういった意味を共にしていく意味を妨げるような、一人一人が孤独に閉じこもるような、そういう誘惑をむしろ避けねばならない、そのように言えるかと思います。私たちを愛し、訓練を通してより神様の愛を知らしめ、平安な義の実を結ばせ、御心にかなうものにされようとしてくださる、そしてその歩みを共に歩ませようとしてくださっている神様の愛を覚えて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。人間的に見るならば、訓練やまた試練は喜ばしくないと思う時がありますが、どうか神様、そこに表されている神様の愛を共に知ることができますように、そして共に倒れてしまわないよう、弱ってしまわないように歩む道を作っていくことができるように、どうか私たちを支え導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉に対する応答として静まりのひとときを持ちます。それぞれに与えられた神様からのメッセージに心を向けるひとときとしてください。説教への応答として賛美を捧げましょう。体調の許される方はご起立ください。福音賛美歌414番、恵みの高き根を賛美いたします。 着席。